東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
5月7日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルホルンフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。いや、5月も7日ということで、新年度始まって1ヶ月間本当にお疲れ様でした。まだまだゴールデンウィークを楽しまれているという方もいらっしゃるかもしれませんが、いかがお過ごしですか？私、社会人なりたての頃思い出すと、ちょっとテレビ局に、在籍していたので、なかなか休みもなくゴールデンウィークに休んだ記憶が一切ないんですけれどもねえ、そう5月病っていう言葉もあるし、確かに4月気合い入れて肩に力入ったまま働いて、急にまとまって 4,5 日休みになると、ちょっと浮き沈みがあったりね、オンオフつきすぎちゃったりするかもしれないので、もう今5月も7日になってしまってるのであれですけど、まとまったオフってこうスイッチをオフにしすぎると、その後よいしょって上がるの結構難しいですよね。ただオフは大きく翼を広げたいところもあるし、その後のことを考えると、このオフの過ごし方っていうのは社会人としては大きな課題かもしれないですね。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今夜は先週に引き続き、ヤマト運輸株式会社執行役員 DX 推進担当の中林紀彦さんをお迎えします。デジタルの力で物流改革を起こすヤマト運輸、新たな取り組み伺っていきましょう。デジタルホルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルホルンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルホルン。
デジタルホルンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今夜は先週に引き続き、ヤマト運輸株式会社執行役員 DX 推進担当の中林紀彦さんをお迎えしました。中林紀彦、2002年日本 IBM 入社。データサイエンティストとして数々の企業のデータ活用を支援。その後、オプトホールディングデータサイエンスラボの副所長、ソンポホールディングスチーフデータサイエンティストを経て、2019年8月ヤマトホールディングス入社。また筑波大学の客員教授としてビッグデータ分析の教鞭も取る。いや、先週 DX のお話中心に伺ったんですが、DX って言っても本当に広い分野だと思うんですが、これ具体的に物流かける DX って言った時の相性ですとか、どこまでの範囲みたいな定義ってどういう感じ？
DX って、よく目にするし、耳にしたりするんですけど、明確な定義はないんですよね。でも我々が考える DX って、先週お話したように、ものすごくこう物理的な拠点持ってますし、接点もありますし、従業員いるんですけど、そこをデジタルの世界にコピーしてデジタルツインって言うんですけど、いろんな車とか人とか物の動きを全部デジタル上にコピーして、でその中でいろんなシミュレーションをやったり、先週ご紹介したような機械学習を使った AI で予測したりっていうことをやっていて、皆さんのやっぱり体験を良くするっていうのが一つのヤマトの DX かなっていうふうに思ってます。
なるほど。確かにシミュレーションを重ねてどんどん生活が良くなっていく。
そうです
なるほど。でもちょっといろいろ拝見すると、AI の活用っていうのはすでに先週お話しいただいたんですが、ドローンの活用も進んできているのかなっていう部分はありますが、具体的にどうですか？
今、西の方で実証実験なんかをやってまして、昨年までは米国で飛ばしたりしてたんですけど、ようやく今年から日本で実証実験やってまして、山間地のお家に薬を届けるっていう実証実験なんかをやってまして、お年寄りの方しかいないと、なかなか病院に行ったり薬とかっていうの、薬局に行ったり大変なので、そういったところに、しかも山奥だと車にも乗れないし公共交通機関もないので、そういった方にドローンを使ってお薬の配送するとかっていう実証実験をやったりしながら、 まあ、特に地方でそういうあの公共交通機関もどんどんなくなっていく中で、じゃサスティナブルな物流の世界を作るっていうところで一つドローンの活用のチャレンジをやったりしてます。
なるほど。 AI ドローンときて、あと自動運転なんかもおそらくもうどんどん実装していった方が、あのドライバーさんの負担も減るのかなと思いますが。
そうですね、日本でも少しずつあの自動運転車が普及しだしてくるので、うん、それに合わせて我々もやっぱりじゃあどう自動運転車を活用していけばいいかとか、ラストマイルのロボットなんかもビルの中を走るロボットだったりっていうのも少し出てきてますんで、そういう自動走行ロボットとか車とかっていうところもあの実験をしようとして。
ラストマイルっていうのは届ける最後の、
そうです、
渡す部分っていうことですか。
そうです、そうです。
じゃあビルの外まで例えばそのドライバーさんが運んできて、そこからはもう
マンションの中をロボットが走るとか、まあここも多分ビルなんですけど、はいはい、ビルの中をロボットが走って荷物を届けるとかっていうことを構想してたりしますね。
中林さん、それってあのまだまだ自分の中だとちょっと映画の中の世界かなって思っちゃうんですが、じゃあ日本で具体的にもうそういった光景が当たり前のように見られるっていうのは大体何年後くらいなんですか。
そうですね、都心でちょっとずつ出てくるのが5年とかで、
近い、
多分、まあ、5年ぐらいでいろんなビルで荷物を届けるロボットを走らせることができるかなっていうふうに想定してます。10年経ったら結構いろんなところで走ってるんじゃないかなって、
それって可愛らしい感じなのか、もう超作業ロボットみたいな感じなのか、どっちなんですかね。楽しみだな。
そこはいろいろ実験しながら皆さんがやっぱり受け入れやすいような形の、
ね、
はい、デザインとか形っていうのがあると思うんですよね。
ちょっとワクワクするようなお話ですね。
あの、まあ、館内をラストマイルのロボットもありますし、あのドローンもありますし、あとは多分高速道路なんかを走る自動運転のトラックなんかも出てくると思うんですけど、はい、我々ってあのそれ単品ドローンだけとかトラックだけ、ラストマイルのロボットだけじゃなくて、エンドトゥエンドでサービスを作っていかなければいけないんで、荷物を預かって、で途中はドローンで運ん で最後人が届けるっていうのもありますし、逆に途中は自動運転のトラックを走らせて、でその後、人がつないで最後館内はロボットが届けるみたいな、やっぱり人と機械がいかにシームレスに連携するかっていうところがすごく重要なんですよね。なんで
それぞれの得意分野がきっとあって、どっちかだけに寄せるっていうよりも、
そうです、
得意なところを、
はい、人は得意なところがありますんで、はいはい、特に対面、人と人の対面やっぱり人が得意なところなんで、
はい、
そこは引き続き人がやりつつ、裏の見えないところは全部自動化されるっていうのもありますし、そういうあの世界をコントロールするのもやっぱりデジタル DX の仕事なんですよね。だからドローン1機を飛ばすんじゃなくて、例えばドローンが1000機とか数万機飛ぶ時に、我々も車が5万台持ってるんで、それがやっぱり数千台のドローンを飛ばすってなった時にデジタルの仕組みがすごく重要ですし、
特に今中林さんがおっしゃってたように、そのデジタル化を進めてドローンとかが配達ってなってきた時に、今都会に住んでる自分でさえ娘がすごい大和のおじさまが来るの楽しみにしてるんですけど、はいはい、多分過疎地に住んでるおじいちゃまおばあちゃまって、そういう届けてくれる人が来るとか、うん、会話とか、 なんとなく誰かがいる安心感みたいなところあるじゃないですか、はい、やっぱりそういうなんかアナログのいい部分はより意識なさっていく分野ですよ ね、
そうですね、なんであの、ま、機械ができるところはどんどん機械に任せていって、人はもっと付加価値の高い高付加価値なサービスをやっていくっていうのが、今お話しされているように対面のコミュニケーションだったり、荷物を届けるだけじゃなくて、まあ、いろんなあの山間部とか地方のお年寄りたちとコミュニケーションしながら状態を見て、でそれを病院とか家族の方にフィードバックするみたいなサービスもあると思うんで、まあ、そんな形の人とロボットがいかにシームレスでより良い世界を作っていくかっていうところに、やっぱりデジタルがすごく効いてくるところかなと思ってます。
なるほど。ちょっとあの暖かくて、そしてちょっとワクワクする未来のね姿が見えてきたところで、一曲お届けしまして、さらにお話を伺います。あのずっとそのデータ分析の分野も専門としてやられていらっしゃるわけですが、どうでしょう、日本全体で見てもこうデジタル人材みたいなものもこれからこうかなりキーワードっていうか、もうこの5、6年、10年キーワードになってると思いますが、はいはい、引きで見てみてどう見えますか。
まだまだ足りないですね。データサイエンティスト協会っていうところの理事やってるんですけど、やっぱりその会員企業の方もやっぱりデータ分析をする人材が全然足りなくて、どうすればいいっていう話をいっぱい聞くんで、やっぱりそういう人材を育成するっ っていうこともやっぱり日本社会がすごくこれから取り組まなければいけない課題の一つかなっていうふうに思います、う
ん。実際に中林さん、筑波大学の客員教授としてそのビッグデータ分析の教鞭を取ってらっしゃるということですが、はい、大学の授業でっていう部分もあると思うんですが、じゃあすごくこう深くまでデータ分析できる人を育てようってなった時にどういう仕組みを作ると日本はいいんですかね。
まあ、やっぱりでも基礎教育ってすごく重要だと思うんですよ。なので最近やっぱりいろんな大学でそのデータ分析とかデジタルの基礎教育始めていらっしゃいますけど、そういったところで、まあ、大学とか大学院で基礎教育を学ぶっていうところがすごく重要なので、僕も8年ぐらい、もう9年目になるんですけど、筑波大学の学生たちを教えて、まあ、データサイエンティストになる基礎っていうことで、まあ、ビッグデータの分析の講義をしてるんですけど、そんな形で基礎教育を学んで、今卒業生が100人ぐらい超えてて、はい、まあ、いろんな企業でデータサイエンティストとして活躍してくれてる卒業生たちいますし、僕のチームでデータサイエンスやってくれてる
教え子さんが
います。
いい話ですね、はい。でもそれって逆手に取ると、今もしリスナーの方で聞いてくださっている若い方、はい、学生さんたちが、じゃあ自分は将来何の専門性を持とうってなった時に、今圧倒的にその分野の需要があるってことは、
そうですね、
そこは掘っていくのはいい
ですよね。そうですね、そういった基礎教育が重要なんですけど、やっぱり我々宅急便とかもそのビジネスやってるんで、その企業がどういうビジネスをやってるかっていう、そのビジネスの理解っていうのもすごく重要なんですけど、そこはやっぱりなかなかこう大学教育では学べないところなので、会社の中でそういう育成プログラムを作ってやるっていうのもすごく大事だと思ってます。
それは今大和さんの中にもあるんですか？
やってます。去年のちょうど1年前に大和デジタルアカデミーってい う、 こうデジタルを学ぶための、まあ要は学校ですよね、はい、そういう仕組みを作って、専門人材はどんどんどんどんそのとんがったスキルを身につけてもらうっていうのもありますし、あと我々そのデジタルって方法論ツールなんで、それを使って、まあ、セールスドライバーの方とか現場の方がよりよくサービス提供できるような状態にしなければいけないので、そういう現場の方とか、まあ、いろんなサービスを考える人たちにもデジタルを学んでもらうっていう仕組みを作ってます。
デジタル人材として入社したわけじゃなかったとしても、大和の中にいらっしゃる20万人の方々の中でデジタル人材、これからそのアカデミーとしてどんどん増えていきそうですね。
増えていきたい、増えていってほしいと思ってますし、何人かやっぱりそういうデジタルの素養を持った人材見つかってきているので、うんうん、はい、去年一昨年の秋にそのやっぱりデータ分析の基礎講座みたいなものを現場の社員たちにやったんですよ。そしたら、いや自分でデータ分析学んでたんで、まさにそういう仕事がやりたいって言ってくれた若者がいて、去年の4月から僕のチームに移動してきて、はあ、データサイエンス系の仕事で活躍してくれてるんですけど、うんうんうん、まあ、そんな形でどんどんどんどんこう裾野が広いんで、デジタル人材社内からも見つけて活躍できるような取り組みを進めていきたいですね。
そうですね。いや、2週にわたってお話を伺っていると、本当にちょっと先の、ね、未来こう変化していくんだろうなっていうような予想ができてきたんですが、その物流に関しての少し先に見える未来、5年10年後くらいでしょうか、どうなってますか、中林さんの頭の中では。
まあ、物を買うとか受け取るっていう体験がものすごくガラッと変わってると思うんですよ。で、必要な時に実はそばにある、現れるって言ってたらちょっと言い過ぎかもしれないんですけど、夕方お客さんのところに行くんで手土産が欲しいなって思ったら、で探したら実は近くのコンビニにありますよって言ってコンビニで受け取ってお客さんのところに行けるって、もう生活動線の中に自分が欲しいものが実は用意されていて、でそれを受け取ってどんどんどんどん、まあ、自分の生活を豊かにする、人々の生活を豊かにするっていうことができるんじゃないかなと。でそれはやっぱりデジタルの仕組みがすごく重要で、デジタルツインってもう物理的な世界をデジタルの世界に移し取って、いろんなシミュレーションをやりながら、笹川さんの生活動線をあらかじめ把握しておいて、その動線上に必要そうなものをどんどんどんどん置いていくと、
はあ、先読みしていただくみたいな。
そうです、先読みですね。
かゆいところに手が届くなみたいな、はい、
でもそれが気持ち悪さを出さずにサービス提供するっていうのが、やっぱり人とデジタル機械の融合のポイントかなと思ってます。
もっと便利になっちゃうわけですね。
そうですね。
いやでもあの中林さん、その今までね IBM だとかいろいろオプトホールディングスとかいろいろ大企業で働いていらっしゃるわけですが、今あの教鞭を取られて長いということで、確かにお話伺ってるとなんかちょっと先生と喋ってるみたいな気持ちに私なってるんですけど、使う頭が多分違うじゃないですか。データ分析をねこうあの物流のして、それで教鞭に立つとか。9年8年くらいその働き方されてみて、日頃ってどういう流儀でお仕事をなさってるんですか？
共通するところってデータでやっぱり企業とか社会を良くしていきたいっていうところが共通なんで、そこは仕事の中でやっぱり、まあ、物流とか宅急便の世界をデータとデジタルで良くしていきたいっていうモチベーションですし、あの教える時、大学で教える時はそういうところを学んでやっぱりいろんなところで活躍してほしいっていうモチベーションでやっているので、まあ、共通のところはありますね。で、両面持っているのですごくなんかあの両方で、まあ、教える時にはやっぱり大和のことをすごく知ってるからこそ教えられるでありますし、逆に大学で学生たちを教えているからこそ、まあ、我々のメンバーをどう育成したらいいかとか、どういう社員を採用したらいいかみたいなところに役立っているので、すごくまあ相乗効果が出てるのありますね。
確かに DX 推進に関しては今まだまだこうメキメキと育ってるジャンル の、 あの知識だからこそ社員さんたちの教育っていう部分はありますもん ね、 ね、ちなみにちょっと気になったんですが、はい、中林さんがその取られている教鞭の授業名って何ておっしゃるんですか？
ビッグデータアナリティクスって。
ビッグデータアナリティクス、
はい。
それって中林さん2002年に入社された頃からデータサイエンティスト、あの IBM 入社された時からデータサイエンティストという肩書きだったと思うんですが、その当時からもう分野としては世界的にはあったんですか？
いや、IBM に入ったのが2002年なんですけど、はい、やっぱり、まあ、ビッグデータとかそれを使ってじゃあどういうふうに社会とかあの企業で役立ててるかっていうふうに、あのものすごくなんだろう世の中になったのが2010年代ですかね。
先ですね、
はい。で2011年ぐらいにデータサイエンティストっていう言葉が世の中に広がって、
なんで中林さんご興味を持たれてたんですか？
もともとずっとキャリアの中でそのデータを使って企業とか社会を良くしていきたいと思ってたところがあったのに、今その2010年にデータサイエンティストっていう本当にこう職種が生まれてきて、そういう人材が世の中を変えていくんだなっていうふうに思ったので、ずっとデータに関わる仕事やってきたんですけど、データ分析して価値を生み出す仕事っていうところで僕のキャリアの思考は向いてきてますね。
それってあの世界的にこのガーファムとか大企業ありますけど、そういった会社にはもう当たり前のように何人もいる職種なんですか？
何人どころじゃないですね、もう何百人何千人って
専門の人たちがいるんですね、
はい、いますね。
それでいうと逆に日本の、企業にその専門職ってまだまだ
まだまだ足りないですね。
増やさないといけないですね。
なので、まあ、大学で学生たちを教えてますし、まあ、データサイエンティスト協会っていうところでそのデータ分析をできる人材育成どうすればいいかっていうこともやってますし、
いや難しいんだろうな。
所詮道具なんで、あの基礎的な数学 の、 あの知識があれば使いこなせるものではありますよ。
今回改めて本当に中林さんとお話しして、初めてそのデータサイエンティストっていう方とお話ししたんですが、これじゃあこの先10年後20年後になったらもっともっとデータ分析が専門なんですねっていうような、あの認知はどんどん広がっていくんでしょうね。
広がっていくと思いますし、どんどん普通にあのそれこそ文系の方でも使える道具がもっと出てくると思います。
道具っていうのはソフトって感じ
ですか？そうです、そうです。 Excel 皆さん普通にこう表現算ソフト使ってるじゃないですか、はいはい。あんな感じで、まあ、いろんな AI の仕組みを裏に持ったソフトウェアがどんどん出てきて、でいろんな仕事の現場でもう普通にこうデータサイエンティストがいなくてもその AI を使った仕事ができるようになっていると思います。
確かに考えてみたらデータ分析ってどの業態でもどの企業でも絶対につきまとってくるから、はい、かなり汎用性のある専門職ですよね。
いや、そうですよね。まさにラジオの世界でもデータって、うん、今地上波だけじゃなくてオンラインでラジコなんか聞けるじゃないですか、でラジコのデータも僕見たことあるんですけど、ものすごい細かいデータが取れているので、はい、それで視聴者像を見つけたり、まあ、どういう番組がどの層に受けてるかみたいなところだったりっていうのがどんどんどんどん深く分析できるようになってきてますね。
なるほど。 データサイエンティストっていう言葉もぜひ今後ね、はい、頭の片隅にあると知識が深まっていくかもしれません。
覚えておいてください。
中林先生ありがとうございますって言いたくなるような気分です。本当にまたぜひお話聞かせてください、はい、中林さんありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく。お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
一言で言うとデジタル改革のサポーターです。お客様ご自身で継続できないシステムでは意味がない。お客様と一緒に課題を発見し、解決方法の提示を行い、お客様自らが DX 化を進めていただけるようにご支援いたします。デジタルで業務を効率化したいというお客様の良きパートナーになりたいと思っています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード、ローコード開発など DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルン、フューチャーピックス with Yuri Sasagawa。
デジタルフォルン、フューチャーピックス。今夜は先週に引き続き、ヤマト運輸株式会社執行役員 DX 推進担当の中林紀彦さんにお話を伺いました。デジタル、そして DX を進めていくためにどういった技術の話になるかと思ったら、やっぱりその分野を進めていくためにはそれの専門知識を持った人、人材を育成することが大事だという部分、すごく心に残りました。デジタル人材まだまだ足りない状態だということで、中林先生はここから育成もより進めていくということでしたね。物流の未来の風景、少し見ることができましたでしょうか。デジタルホルン、フューチャーピックス、お相手は笹川ゆりでした。
デジタルホルン、フューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルン。